ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは瀬戸商工会議所キャリア教育推進コーディネーターの山田素子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうなんかいろんなシーンでお世話になっておりますけども ねえよろしくお願いします。お願いします。さあ、まず、瀬戸商工会議所、はい、よく私もこのラジオでいろんなお知らせをしたり、はい、瀬戸商工会議所のこの間はね70周年のね、はい、司会をさせていただいたり本当にお世話になっているんですが、はい、実際どんなことをやっているところなのかということをね簡単にちょっと教えていただいてもいいですか。
は
い、
商工会議所は、はい、瀬戸市内の中小企業の会社の方とか、はい、お店の方とかの、はい、お手伝いをしているという感じになってます。はい、私あんまりそうなんです、わからないんですけど、
担当が全然違うんですよ ね、
はい、
まあ、でも瀬戸で、仕事をやってらっしゃる方たちの、はい、こうやって集まって気軽に相談できたりとか、はい、ね、はい、仲間を作ってね、はい、いろいろこう話し合ったりとか、はい、いろんなことをつながっているという ね、
う
ん、
そうですね、
そんな場所なんですけども、はい、その中でも素子さんはキャリア教育推進コーディネーターとしていらっしゃってるんですね。はい、
そうですね。
もう何年ぐらいなんですか。
もう今12年経ったので、
江戸が一回り、
はい、そうですね、一回りしましたね。
でその中で素子さんがやっていることというのは、キャリア教育推進コーディネーターというのが、はい、どんなことをするお仕事なんですか。
そうですね、市内の小中学校が、はい、キャリア教育をやりましょうっていう話になってまして、うん、
はい、
で小学校とか中学校に先生以外の働いている大人の方とかを派遣して、うん、はい、お仕事の話とか、うん、いろいろお話をしてもらったりとか、うん、あと職場体験のお手伝いをさせていただいたりとか、はい、そういうようなことをキャリア教育でやってます。
キャリア教育というと、はい、全国的にあるんでしょうけど、まだまだこう浸透してない地域もありますよね。
そうですね。
でも瀬戸はもう全国的にもちょっと注目されてますよね。は
い、されてますね。なかなかわからないですけど、私たちは、はい、
これキャリア教育って何ですかって聞かれませんよく。
難しいですよね。最初はもともとの始まりは、経済産業省の、うん、事業として、うん、瀬戸でやってたんですけれども、
これ瀬戸が、はい、モデル地区みたいな感じで、そうですね、
全国26カ所ぐらいやってたんですけれども、はい、その時の、コンセプトというか、はい、ニートフリーターがすごく増えたということで、うん、やっぱりその働くっていうことを重視した、はい、なんか教育をやりましょうっていうことで始まってるんですね。
ということは、はい、比較的そんな昔からあったものではなくってことですね。
うん、名前は違いますけれども、そういうようなことは小中学校皆さん教育されてると思うんですけれども、うん、はい、なんか名前がキャリア教育っていうのになったという、
ちょっとかっこいい感じですよ ね、
なんかあんまり好きじゃないキャリアを作るみたいな感じになって嫌なんですけどね
実際はキャリアを作るだけではないっていうことですね。
私はキャリア教育ってその生き方の教育だと思ってるので、そのキャリアを作るっていうことではなくて、キャリアってもともとは人生の歩いてきた道のことなので、
人生の歩いてきた道のこと、はい、なるほど。じゃあ特別な資格がなくても、
そうですね、
誰にでもキャリアっていうのはあるってことですね。
そうですね、もうその子が生きていくための教育 ていう。
そうやって言われると、私娘は特別支援学校だったんですけど、はい、特別支援学校だからこそ、うん、キャリア教育っていうのが大事なんだよってことは、
う
ん、
そうですよね、
うん、常々先生は言われてましたね、
はい、やっぱりそうなんですね、
ですから、うん、本当に誰にでも大切な教育ってことですね、はいはい、でも最初は、まあ、26箇所に選ばれてっていうところのスタートでしたけど、はいはい、まあ、どちらかというと何もないところからの。
そうですね、はい、
どんなことから始めていったんですか。
そう、私立ち上がりの時はまだこちらに来てなくて、うん、まあ、聞いた話によりますと、まあ、瀬戸の教育長と大沢教育長と、はい、うちの元専務がとても、はい、仲がよくって、まあ、こういう話が来た時に、まあ、ぜひ瀬戸でやれないかっていう話で、はい、で、まあ、やりましょうっていうことになったんですけれども、うん、やっぱりノウハウがないということで、はい、名古屋 のアスクネットという NPO があるんですけれども、はいはい、そちらの方たちと共同をして、うん、瀬戸でやれるようにということで、うん、市民講師を集めたりとか、はい、そういうのも瀬戸でやって、はい、登録をしていただいてっていうことをやってこられたという話です。
じゃ徐々に徐々に浸透してきた、はい、ということですね。これは、うん、全てのこう小中学校でやってるんですか。
対象としては全ての小中学校ですけれども、うん、やっぱり各学校、もともとやっていることがありますので、はい、その強制ではなくて、で、うん、必要であればお手伝いしますよっていう形にはなってます、う
ん
はい、
で実際にこういろんな職業の方が、うんはい、行かれるんですよね。
そうですね、ともみさんもね、うん、来ていただいて ありがとうございます。
勉強になりますね。でも本当に新鮮ですもんね、やっぱり。
そうですか、
うん、まあ、自分の生き方を話したり、仕事のことを話したりなんですけど、すごくこう勉強になりますね。子どもたちのこう、うん、意見とか発想とか、
う
ん、
そうですね、
見る目とか、
そうですね、まず自分を一度見つめ直す機会が、ね、うん、できますよね、うん、
なんかうち娘がライム畑に行ってるんですけど、はいはい、ライムもどっかの支援級に、
はい、南山 で、はい、お話しに来てくださって、
作り体験と何かをしたって言って、
はい、先生がぜひやっぱり特別支援の子にも受けてほしいということで、うん、どなたかいらっしゃいませんかということで、うん、池田さんに出ていただいて、
ありがとうございます。でもなんかすごく良かったって池田さんも、
そうなんですね、良かったです、
言われてましたけど、はい、でも、まあ、本当にそうですよね。普通級だけじゃなくて、
うん、そうなんですね、
うん、支援級にも大事なことですもんね、うん、でキャリア教育はじゃあもう10年以上経ったってことですね。
経ってますね、おかげさまで。
じゃあすっかり浸透して、
はい、そうですね、
講師の方も多いんですよね。
そうですね、うん、すごくたくさんいらっしゃると思います。
ね、でもすごくこうだから市民が先生であり、
そうですね、
うんうん、また市民の皆さんと生徒が触れ合うっていうかね、うん、いいことですね。もう本当に瀬戸の子供は瀬戸で育てようっていう、
瀬戸がまるっと先生になる時っていうのを、うん、まあ、コンセプトに掲げてますので、は
い、いいですね、
はい、
そしてじゃあ、まあ、キャリア教育という柱があり、うん、はい、でまあ、なんといってもキミチャレ。
そうですね、キミチャレ、はい、
キミチャレもうち息子が最初だったので。
そうなんですよ、
2012年、
早いですね、
早いですね。もう6回目、
6回目ですね。
12、13、14、15、16、17、6回目ですね。
そうですね、
これはじゃあ最初にやろうってなった時っていうのは、はい、これ実際にどっかでやってる市町があるんですか。
いや、そうではなくて、でこれやってるのは教育委員会が最初に、はい、やってる事業の中に、はい、キャリア教育も一緒にお手伝いしましょうっていう形に入っていたんですけど、うん、まあ、考えたのはその元教育委員会にいらっしゃった柴田さんが、はいはい、
柴田智子さん、
はい、考えられた企画なので、
はい、 これはすごいところに目をつけたっていう、本当ですね。まあ、それまでマルットセトッコフェスタというと、はい、まあ、有名な人が来て、
そうですね、そういう方を呼んでお話聞いてっていう形取ってましたけど、それが
もうずっと決まってたんだけど、ある時、まあ、2012年息子が6年生
そうですね6年生でしたね。
これはでもすんなりじゃあやろうやろうってことになったんですかね。
でも私もその企画を聞いた時に、ああもう究極のキャリア教育だよねっていうことで、まあ、やりたいやりと思いましたね。やっぱり
これちょっと君チャレを知らない方に言いますと、君チャレっていうのが略なんですよね、
そう、君も今日からチャレンジャーっていう、はい、君チャレです。
そうなんです、はい、まさに君が挑戦するんだよっていう、ね、自分の力で挑戦するんだよ、はい、ということで、小学校
4年生から中学校3年生まで、
はい
はい、
が、まあ、今の方が応募が多いんでしょうかね。
でも最初が一番多かったですね。
そうなんですね、
はい、で、まあ、最初はよくわからなくって、うん、皆さん応募してこられたんですけど、まあ、君チャレというのは子供が全て、はい、最初からやるもんですから、す、結構大変なんですよね。
だからもう大変さを聞きつけて、
はい、
もうやめる人もいれば、
そうですね、
はまってしまって、
はまってしまって何度も挑戦してくれる子もね、いますけど。
そうなんです。これだからいろいろ部門、夢があったり、
そうですね、憧れの仕事と、はい、あとスポーツ系とと、はい、まあ、ボランティアと、
はい、
まあ、ものづくりとか、いろいろ部門があってですね、はいはい、あと不思議発見、不思議探求かな、
それもあるんですね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ5部門ぐらいあるんですね。
そうですね。
でこれでみんながじゃあ憧れの仕事で、私はスチュアーデスで、
う
ん、
ね、
キャビンアテンダントになるとか、はい、そういう決めるんですね、
う
ん、
そうですね。
で決めたからには自分でじゃあどうしたらできるんだろうっていうことを考えるっていう、はい、まあこれはね、うち息子も初回パティシエ、
そう、お母さんにね誕生日ケーキを作ってっていう、
ね、
感動的でしたけど、
感動的でしたけど大変でしたね。まあでも息子の中ではかなりやりきった感があって、
きっとそうだと思います。子供はね、すごい達成感持って、でもね、お子さんのように、全て成功する子ばっかりじゃないので、
そうですね、
はい、でも、そこまでやったというね、その過程が大事なので、
そうなんですよ、はい、これね、なかなか当事者となってみると失敗したことっていうのがすごくショックなんだけど、はい、でも成功するできるっていうことではなく、そこまでの過程なんですよね、
そう、それを自分でそこまでやったという、はい、自信がやっぱりつくと思うんですね。そうなんですよね。
これって、すごく思うのは、子どもがまあ自分で電話をしてお願いをするじゃないですか、はいはい、でそうすると相手の人から不審があって、
はい、
電話が来るってことってないんですか。
あ、でもたまに教育委員会に問い合わせが来たりとかしますけれども、
どういうことですか、
そうですね、教育委員会本当にこういうことやってるんですかとか、こういう電話がありましたけど、本当にやってますかとか、
でこれあと最終的には多分分かってもらえると思うんですけど、子供にそんなことやらせるなんてどういうことっていう人も中には、
いやそんなことはなかったですね。もう子供が一生懸命なので、やっぱ大人も一生懸命聞いてくださってるみたいなんですけど、はい、
なるほど。だからうちの、ね、息子の時にいたんです、
はい、
あ、図書館で、ね、全部調べて終わりましたっていう、
そうですか。まあ、それもありですけど ね、
まあね、でも後からきっとその子も、あれはこういうことじゃなかったんだ、こうすればよかったっていうふうに思ったかもしれな い、
ない、
まあ、それも学びですね。
そうです、全部学びになってますので、でも
ね、今までにじゃあ まあ、印象的にどれも印象的だと思うんですけど、はい、よくこんなこと思いついたなとかこんなことよくできたなっていうのってありました。まあ、
最初の時はやっぱりともみさんの息子さんもすごく感動的でしたけど、
あと
秘密基地を作りたいとかね、
はいはい、子どもの発想です
ごいなと思って、ね、でもちゃんとできたんで、あれも、すごいなと思いながら、
すごいですね。あとなんか有名度、例えばグランパスにとかね、
そうですね、
そういうのもありましたよね。
ありました
で、あと私息子が最初の時はなかったけど、はい、途中からあのさくらんぼの子たちもね、
そうですそうです、はい、応募してくださって、2人ね、やってくださってましたね。
嬉しいですね、
はい、本当に一生懸命頑張ってたんですよ。
ケーキとか、
はい、あと車椅子テニス、テニスですね。
それはやっぱりちょっと嬉しいですね。
そうですね、そのね、挑戦したいって気持ちがね、あってくださって、も
だから支援学校とか、はい、まあ、支援級っていうね、それもとても嬉しいことですね。
ちゃんと立派に発表してくださってましたもんね。
であと去年あのまるっと瀬戸っ子フェスタで司会をやった、は
い、あの手話の、
あ、手話もそうだけど、あのまるっと瀬戸っ子フェスタで、
あ、そうですね、あの君チャレ OB ですね、
OB、
はい、
ね、
そうです、
それも立派に成長しましたね、
はい、そうですね。
で今年もまあ君チャレ始まっているわけですけど、はい、どうですかね、何人ぐらい今年はグループがいっぱいありますよね。
21組ぐらいでしたね、はい、
21組ぐらい、そしてあのグループの子もいれば、
そうですね、1人の子もいれば、
これ実際応募はもっとあるじゃないですか。
ありましたね、はい、
審査も大変ですね。
そうですね、ちょっと、大変です、あれを決めるのも、
やっぱり全部は難しいので。
そうですね、本当はね、全員の子にやってもらいたいなと思っているんですけど、やっぱりちょっとサポーターっていう大人の方が、
ね、私も今年サポーター初挑戦ですけど、
はい、サポーターがちょっと見切れない数になると大変なので、で、ね、ということで
6、7人で、
そうですね、
まあ、サポーターが3人ぐらいで、で、あれもあの全く相談のない子もいれば、
そうなんです、もう何回も、ね、相談してくれる子もいるし、もう知らない間に終わってる子もいますしね。
なるほどね、まあ、それももちろんいろいろなんですけど、はい、今年どうなんでしょうね、順調ですかね。
順調です ね、 ね、ともみさんもね、
あ、そうです、
もう介護施設とかにも ね、 ね、行ってくださってますし、
でも私すごいなと思ったのは、はい、そこに行かれたあの介護施設なごみさんというところにね、はい、あの行ったんですけど、そこ の、 あの事業所の方が、はい、今までで事業所が立ち上がって、というか、まあ、いろんな法人なのでいろんな施設があるんですけど、職場体験、まあ、職場体験というふうに表現されてたんですけど、はいはいはい、一度もなかったんですって。
そうなんですか、
すごく嬉しくて、
あ、よかったですね。
これはどうしたらこういう受け入れるんですか、
あ、じゃあぜひ中学生も職場体験行ってもらいたいですね。
そうなんです、はい、名乗りを上げます
と言
われてましたので、
はい、では次回ぜひ
ぜひ、はい、だからなんかね、あの教えてくださる、あの本当に事業所の方たちもすごくこう、はい、嬉しそうで、
よかったですね、いい体験できたんですね。じゃあ
で見てて思ったんですけど、やっぱり仕事を振るってすごく難しいですよね。
そうですね、難しい、任せるっていうのがね、やっぱり、
で何をやってもらおうかなとか、それをまた教えるっていう、だからそれは受け入れる側も学びになってるんだなって、
そうですね、やっぱり仕事の説明もしなきゃいけないですし、こういうことをやるからこれをやってくださいねとかっていう説明も ね、 ねやっぱりしなきゃいけないしね。
でその子 の、 あの感想がね、はい、すごいのは、前々からなんかやってみたかったんですって、だけどお母さんに絶対向いてないってずっと言われていて、
そうなんですね、
でもずっとしきりに最初から、でもまだ向いてるか向いてないかわからないからってことをすごくずっと言われてて、
そうだよね、
で終わった後に、なんか向いてる気がするって言って、
よかったじゃないですか、
だからすごくね、あの あ、すごいいい経験に。
そうだよ。お母さんもね、最初に言っちゃダメですね、うん、でもね、向いてないよ
って、ね、お母さんもいい勉強になったかもしれませんね。
温かく見守ってもらえると ね、 ね、いいですけどね。
で、彼女はもう早々と終わったんで、うん、もう一箇所ぐらいいいんじゃない、うん、だけど
自信がついた、
私が言ったんですけど、
あ、そうかそうか。
そしたらもうこれで大丈夫、
あ、大丈夫、もうやりきった感、
やりきった感があるので、うん、ってことを言われてましたね。ね、あと、まあ他に、まあ、手話に挑戦って、うんうんうん、去年発表の時私司会をして隣で、
そうですね、ともみさんと一緒にね、うん、練習してましたもんね。
すごい上手でした ね、 ね、彼女は多分もうこれからももっときっと流暢に、
うん、そうです。彼女で、うん、今年も本当は挑戦してくださったんですけど、
そうなんですか、
もうでもね、もう他の子に譲ってもらおうねっていうことで、もう卒業してねって言って伝えてくださいって言って、うん、教育委員会の方にお願いしたんですけど、
で今年、うん、まあ、私のグループでその手話っていう子は、うん、はい、その発表を見て、
うん、そうなんですね、うん、すごい、
私も発表したいって言って、
いや、そうやって伝わっていくといいです ね、 ね、嬉しいですね。
そうですね、うん、だからあの落ちた子とか、はい、あと落ちてなくて応募してない子でも、うん、一人きみチャレってやってる子、
できます
ね、
う
ん、いますもんね、はい、これはでもあの親の立場で言うと、はい、親の学びだなっていうのは
そうですね、親も見守らないといけないから、それ辛いですもんね。
口出しした方が早いですもん。
そうです、そうです、言っちゃった方が簡単ですもんね、うんうん、
あそこだったら電話番号分かるよとか、うんうん、あのここに電話してみたらとか、うんうんうん、じゃお母さん行くからちょっと話してきてあげるわって、うん、つい、
そうなんですね。で去年ね、うん、やってくれたあのお母さんとお話しする機会があって、うん、でやっぱり子供がねその電話をして断られると泣いてるんだそうですよ、うん、もうどうしようと思ってすごく心配なんだけど、うん、なんかその泣き終わった後に、うん、あのサポーターさんに電話するって言って電話して、でもサポーターさんも後から聞いたんですけど、全然そんな泣いてたっていう素振りも見せず、泣いてたんですってって言ったら、あ、そうなのみたいな感じで、サポーターさんに電話するときはもうシャキッと電話して、
すごいですね、
もう本当にお母さんもね、その見守ってるのが辛かったんですけど、すごく成長したのが分かったのでっていう話を ね、
ね、
もう私にお礼を言われてしまって、私じゃないですよ、本人頑張ったんでっていう感じでね。
うちもなんかね、やっぱりまだ1回目なので、
う
ん、特にキミチャレも浸透してなくて、
ね、そうですね、うん、
まあでも新聞記事をね、あの持ってたみたいなんですけど、す、ね、キックオフっていうか、
はいはいはい、
でも2回断られて、うん、それを聞いた時に、うん、息子の頼みを断られ
たそうなりますよね、親だ
と、もう代わりに私はなんか説明してあげたいってすごい思うんですけど、うん、そこは我慢です、
我慢
ね、やっぱり、うん、これは親の成長で、うん、その後も私やっぱり何かあるたびに、うん、はい、キミチャレを思い出して、あ、行っちゃいけないんだって、
素晴らしいです、
うんうん、本当にこれはなんか親としても経験するといいかなっていうふうに思いますね。
そうですね、どうですか、うん、息子さん見ててやっぱり口出さなかった、うん、
ええ、
成長してます、
うん、成長してるか分かんないけど、うん、本人はたまたま昨日その息子の机があまりにも散らかってて、
はい、
でちょっとなんか整理しようかなと思って、うん、でなんかそこの横にあったあの昔のテストみたいなのを、はいはい、私は取ってあったんですけど、このゴミのように山積みにしてあるだけのを取ってあるんだからこれはなんかちょっともう捨てようかなと思って、うん、見ちゃうじゃないですか、
はいはい、
そしたらなんか感想文みたいなのが書いてあって、あ、これは取っとこうと思って分けて、うん、よく読んでみたらキミチャレのことが中3の時に書いたのに、なんか何だったかな、なんか他の中2かな、中3の時に書いたことで、で 昔、うん、あの、あ、助け合いとか、うん、なんかそういうことについての感想だったんですけど、うんうん、僕はキミチャレっていうのをして、なんかその時に自分でいろんなことに挑戦して、うん、その大変さも分かり、うん、でもあのサポートしてくれる大人の人たちが助けてくれてっていう、うんうんうん、これは一度経験するといいですみたいな、
すごい
書いてあったので、いまだにこんなに印象に残ってるんだと思って、
ね、6年生で、ね、やって、ね、中学校行っても忘れてないですもん、うん、ね、すごいありがたいですね、
ありがたいですね、うん、これでもやっぱりキミチャレもキャリア教育も全て未来につながる、はい、その子の未来のこう生き方の、
そうです、ね、
まあ、道しるべというか、そうですね、そういうものですかね、
はい、やっぱり大人になってくるともう自分で決めなきゃいけないことたくさん出てくると思うので、うん、はい、その予行練習みたいな感じですよね、うん、
なかなかよくね、うん、あの世間的に見ていると、まあ、社会人になってからも、うん、お母さんどうしようとか、
そういう方いらっしゃいますよ ね、
ねえ、あるんですよね、実際
あるんですよね、なんか会社休むのに親から電話がかかってきたりとかね、まあ、信じられないなと思いますけど ね、 ね、
あのね、あとね、友達が言ってたんですけど、その新しい働いてるところに職場に来た子が、電話のかけ方も出方も分かんない、
か、携帯電話ですもんね、今
決まった人が出るから、
あ、じゃあそれもキミチャレ練習できてますね、
そう思います、
そうですね、
うん、だからすごくそういう意味ではすごい学びがあるのかなっていうふうに思います ね、うん、そうですね、
電話ね、そうですね、かけないですもんね、うん、今、うん、
なんかやっぱり今ってこう働くっていう、さっきね、最初もともとニートとかフリーターが増えてきてっていう、働くってっていうことってこう、うん、今っていろんな仕事があるんだけど、はい、なかなか見たことのある仕事しかわからなかったり
する、ね、うん、子供って少ないですもんね、わ、うん、かる仕事っていうのもね、う
ん、あのお父さんの仕事とかお母さんの仕事とか、
お父さんもだから会社に行ってるからどんな会社かもわからないし、お父さんどんなことやってるのかっていうのもあまり話さないですもんね、わからないですよ ね、 ね、
でも働く姿をこう、うん、大人が子供に見せていくって大事ですね、
大事ですね、うんうん、なんかね、その大人になるっていうのがあんまりその将来大人になるのが不安だとかね、うん、そういうことをたまに聞くことがあるんですけど、うん、やっぱりそうじゃなくって、うん、もうこんなに大人になるのって楽しいんだよって、うん、ね、働くってすごく楽しいんだよっていうのをやっぱり子供に見せてあげたいっていうのもキャリア教育じゃないかなっていうのは思ってますけど、
実際、ね、うん、はい、瀬戸はね、あの、うん、例えば川村電機さんの子供たちがいた、はいはい、うちの息子も高校生、
そうです ね、 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 ね、行ってくださって、うん、
実際こう、あ、名前は知ってても、うん、こういうことを実際やってるんだなってことを見る機会っていうのが
ないですよね、
ないですからね、すごくいいですよね、
そうですね、
うん、瀬戸ってやっぱりいいですかね、
いいですよね、そういう点ではね、うん、会社もたくさんありますしね、
そうですね、
瀬戸、
うん、まあ、これからあのどうでしょうかね、まあ、キャリア教育も、まあ、キミチャレも多分続いていくと思うんですけど、はい、何か子どもたちのためにこういうことできたらなとか、実際に考えていることとかあるんですか？
そうですね、やっぱりたくさんの経験をさせてあげたいとかね、たくさんの大人に会わせてあげたいっていうのはもちろんありますし、やっぱりそのこの間も高校生のバスツアーとかもやりましたけど、うん、そういうところにもいっぱいね、みんな連れてってあげたいなっていうのはありますね、
うん、そうですね、うん、私ね、前あの車椅子3人組のさくらんぼの子たちが出演してくれた時に、みんなそれぞれ夢が看護師になりたい、保育士になりたい、ケーキ屋さんになりたいだったんですよ、
いいですね、
うん、でなんか大人だから車椅子では無理なんじゃないかって思いがちだけど、でももしかしたらなんかそのやり方次第では、
そうですね、うん、
これからの時代 かなっていくんじゃないかなって。
そうだと思います、う
ん、でそのうちの一人の子が、うん、キミチャレでケーキ屋さん、
あの子ね、うん、いいです ね、
ね、挑戦したので、はい、なんかすごい嬉しかったですね。
そうですね、うん、看護師なんてね、うん、すごく気持ちもわかるだろうし、うん、うすごくやれるんじゃないかなって思いますけど ね、
だからこう注射を打ったりとかいろんな仕事があるけど、うん、お話を聞いてこう心を和らげるっていうのも、
その子ができる仕事ってきっとあるはずですもん ね、
それも看護ですもんね、
う
ん、
そうです、そうです、う
ん、保育士さんだって、うん、この前市の保育士さんがいることで、うん、あのなんか勇気が出るっていう ね、
子どもたちにもね、うん、いいですよね、分かることっていうのを理解するっていうことも大事ですし、うん、
実際あの商工会議所にも車椅子で職場体験に、
はいはい、いらしたことがあって、ね、もう商工会議所バリアフリーじゃないもんですからすごく大変でしたけど、うん、でもすごく頑張ってくれて、
ね、うん、だからあのハード面でちょっとバリアがあっても、はい、うん、まあ、逆に言うとみんなが手伝えば、
みんながそうですね、うん、
うん、ね、それはとてもいいことだなというふうに思いますね、はい、はい、じゃあキミチャレ、じゃあもう終わった子もまだまだこれだからの子もいますけども、ね、ね、今度また集まりが、
そうですね、ね、中間報告会が、はい、であと9月の18日に発表会がありますので、はい、またぜひ皆さん聞きに来ていただけたらと思います、
は
い、
今年の発表会は場所は、は
い、場所は文化センターの31会議室、
文化センターの31会議室で、はい、じゃあ全発表ということですね。
全発表ですね、全員の発表ありますので、はい、
ぜひぜひ皆さん楽しみに9月18日、はい、月曜日、祝日の月曜日ですね、
午後1時からです
。1時から、はいはい、私も行きたいと思いますので、
はい、お願いいたします。
9月18日月曜日、文化センター31会議室午後1時から全体発表となりますので、この夏の子どもたちの、チャレンジ頑張りをぜひ、ね、うん、見ていただきたいと思います。じゃあまた2学期始まって、はい、ね、忙しくなるかと思いますが、はい、よろしくお願いします。ぜひまた行かせてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸商工会議所キャリア教育推進コーディネーターの山田元子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。